理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第668回。そんな理科の時間、お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は科学系ポッドキャストの日、6月の共通テーマということで、効果っていうのが、テーマになっています。
スクールソング、
あのリスナーさんはね、タイトルを見てるので漢字で、エフェクトの効果ですね。ということでスクールソングではないですし、違う効果でもありません。で、最初に訂正をいくつかいいでしょうか。
はい。
ですね、665回、伊能忠敬記念館の話をしましたが、私はですね、伊能忠敬記念館について、佐倉市にあるという話をしてしまったんじゃないかと思います。
へえ。
はい。で、千葉県の、佐原っていうところに、伊能忠敬記念館はあるんですが、これはですね、
佐倉じゃなくて佐原なわけ。
あ、そうなんです。で、実は、佐原市っていうところがあったんですが、今はそこはですね、合併で香取市になっております。
ほう。
はい。なので、佐倉市にあるのは、国立歴史民俗博物館で、元佐原市、今は香取市に、伊能忠敬記念館はあります。
はい。
はい。というわけでお詫びして訂正します。
お詫びして訂正し、いつ合併したの？はい、いつ佐原らじゃなくなったの？
これはいつだろう。
まあ、去年とかだったらさ、まあ、許されるじゃん。
全然去年じゃないです。2006年で20年前だそうです。
まあまあ最近だよね。
というかですね、私ここ2回行ったことあって、で、すごくね、サハラを推してるんですよ、ここは。
あ、名前っていう意味で？
そう、小江戸サハラとか、サハラのほにゃららっていう、サハラの歴史と街並みとかで推してるんですよ、すごい。はい。
なので、サハラに、ま、流されたと。
で、桜。
きっとでも、サハラに住んでる人にしてみれば、サハラって呼んでくれた方が嬉しいだろうと。
どうなんですかね。
どうなんでしょう。
ということで、今は、香取市になっています。
はい。昔の地名がなくなっていくのもなんかね、なんとも言えないですね。
これがですね、
結構理由があるじゃないですか、その地名がついたね。
まあそうなんです
よね。それが例えば小さな村とかそういうところで名前が残ればまだいいとは思うんだけど、全く消滅しちゃうとちょっとなんかね。
ここはね、佐原市っていうか佐原市か、は2006年に合併したんですけど、香取郡、栗本町、尾身川町、山田町と合併しってなったら、佐原市を引き継ぐ気がするじゃないですか、なんですけど新しく香取市になったというね。
全然関係ないってことで、
ていうか、まあ、香取郡、栗本町、尾身川町、山田町だったんで。
あ、じゃあ郡の名前になったと。
これはね、香取神社っていうのがあるんですよ、大きい神社が。そう、それがね、多分あるんじゃないかと思います。ということで訂正1つ目。
はい、
訂正2つ目はですね、前回667回、概要欄に、満月とか新月の日付入れてるんですが、そこの日付が間違っておりました。8月になっていたので、それは直しましたが、修正済みでございます。
8月じゃなく7月。
いや、だから6月ですね。6月の天文現象なので。
全然違うじゃん。
あと間違って有料版の音源をくっつけてしまって、
なんと
4時間ぐらい、有料版の音源が無料で聞けたようです。
あら、
無料版で聞いた方は忘れてください。はい、
まあ、定期的にそういうイベントがありますよね。
ということで、訂正でございました。
はい。
で、今日はですね、その効果っていう話をしたいと思うんですけど、
すごく高いよね、最近いろいろね。
いろんなもの高くなってますね。インフレってですね。で、
フレ。
科学の教科書を見ると、
はい、
効果、なんとかエフェクトってやつね、っていうのと、 なんとかの法則っていうのと、なんとかの原理っていうのと、なんとかの定理っていうのと、なんとか現象っていうのがあるじゃないですか。
うん、
違いわかります？一番こう具体的な方から言うと、ペケペケ現象って、ね、はいはい、何でしょう。
あのなんかで見たのはね、なんとかの変とか、
はい、
なんとかの乱とか、
はい、
なんか戦争でもそうやってさ、あの後につく言葉がいろいろいくつか種類があるんだけど、
まあ戦争っていうか、うん、
戦いね。でそれは変は、
はい、政権が倒れるんです。
成就したのかな。
そう、あの
そうそうそう、
倒れる。乱は平定というか、
私が説明したいの一応なんかそういう意味があるんだよって書いてあって、はい、へーと思ったっていう記憶があるので、きっと科学的な法則にもそういうなんかの法則があるんでしょうね。
あ、法則は、
吉田スタイン、え、
法則っていうのはローって言って
、はい、
観察とか実験をして、あ、こういう時にはこうなるのねっていう、規則が見つかった時が法則っていうんですよ。
はい、
だから乱と変は法則があるんですね。
ほう。
で、科学的、自然科学でいくと一番具体的なのが現象、ホニャララ現象とかってやつは、はい、こんなことってなんか起こるよねっていうのが現象、ペケペケ現象ね。それが何かしらこう役に立つわけじゃないんですけど、メカニズムがこうあって、あるものがあるものにこう関係しているとかっていう関係性が見つかったりすると、なんとか効果って言うんですね。で、なんとか効果って言ってるうちは、その 100% かどうかわからないし、どんな仕組みかどうかがわからなくても、なんとか効果っていうことができる。ただ、仕組みが分かっても効果のままっていうのもあったりして、っていうのがまあ効果、英語で言うとなんとかエフェクトね。その上に、ロー、法則っていうのがあって、その上に原理、これプリンシプルっていうんですけど、法則や理論を組み立てるためのすごく元になる、ルールや考え方っていうのが原理で、その上に定理っていうのがあって、ちょっと違うか、数学にあるのは定理ね、論理的に、導き出された証明ができる 100% 正しいっていうのが何とかの定理だ。ピタゴラスの定理とかは定理ね、ということで、本編ではですね、効果の話を少しするんですが、
じゃあもう 100% じゃなくてもいいってことね。
そうです。なのでここでちょっとしたクイズです。いいですか。
はい、
これから言うものは定理か効果か法則か現象かみたいなものを答えてください。いいですか。
私が答えんの。
そうです、そうです、
はい、
直角三角形の斜辺の2乗は他の
定理、
ピタゴラスの
定理。
はい、当たりです。
へ
次は、北半球では台風の渦が、必ず反時計回りになったりします。あとは、大きいね、
法則、
この現象が起きるのはコリオリの
現象、
これは効果ですね。何エフェクトだから、回転しているものの上で物が動くと、そのものが何かしら影響を受けるっていうやつは効果ね。いいですか。
怒るよね。でも
怒りますよ。
こら。
次、電流の強さは電圧に比例し抵抗に反比例します。これはオームの
法則。
当たり、素晴らしい。
イエーイ。お、目開けちゃうやつだよね。
本屋に行くとなぜか急にトイレに行きたくなる。日本で知られるこの現象の謎、あ、この現象、あ、この謎の現象は青木まりこ何
現象。
正解、青木まりこ現象。
だってこの現象はって言ったじゃん。
あ、そんなこと言っちゃいました
言ってた言ってた。
私のミスですね。
へへへ。
密閉された容器の液体の一部に圧力を加えると、その圧力は弱まることなく全ての部分に平等に伝わります。ブレーキや油圧重機に応用される。これはパスカルの
法則。
これね、原理らしいんですよ。
原理、
パスカルの法則とも言われますけど、まあ原理に近いということらしいです。大前提のルールとして使えると、はい、これはね、調べたやつなんですけど、お気に入りの服を一着買うと、靴やバッグも全てその雰囲気に合わせて新しくしたくなってしまう。この心理的な行動はディドロ
現象。
これは効果です。
なんでメカニズムがあるわけ？
影響があるから効果なんですよね。なんかね、 A ってことがあって、それが B ってものに影響を与えてるホニャララ効果っていう、一着の服を買うと何々が起こるっていう、これが効果っていう。現象っていうのはどちらかというと、なんだろうな、原因と結果が少し、甘いか直接原因がないやつが現象です。なのでさっきの、青木真理子現象は、本屋さんでトイレに行きたくなるのは現象というふうに捉えられています。
あれは日本だけなの？
日本だけじゃないですかね。
なんで？
いや、海外の人がトイレに行きたくなるかどうかは知らない。
それは調べないの？
調べないです。今日の本論と違って、これクイズだけで調べてきたやつなんで。夜空に幻想的な光のカーテンが揺らめく極地方で見られる地球規模の発光する事実、これはオーロラ
現象
当たりということで、もう効果と、現象と見分けられるようになりましたね。
全然
そうですか。で、今日話したいのは
なんとなく言葉尻で
今日話したいのは、カクテルパーティー効果です。
吊り橋効果的な？
あ、吊り橋効果は分かってんの？
なんかドキドキしちゃってキュンってなるやつでしょ。
吊り橋効果は、吊り橋を渡ると心臓がドキドキするっていうのを、一緒にいる人と一緒、一緒にいる人が、なんていうの、に
いるからドキドキするのと、なんか疑似
ドキするのと
疑似関係しちゃうの。
そうそうそう、疑似体験的になって、なんとなく
好きになっちゃう、
恋してるのかしらっていう気持ちになるのが吊り橋効果ですけど、今日話したいのはカクテルパーティー効果です。
わかったわかったわかった。すっごいガサガサしてる中でもよしよしさんって聞こえるという声だけはなんか妙に耳に入るってことね。
そうですそうです。騒がしい、場所、まあカクテルパーティー効果っていうので、騒がしいパーティー会場でも自分の名前が呼ばれる、または自分の名前が出てくると急にそれが聞こえるようになるというのが、カクテルパーティー効果と言います、なのでいくつかの条件が重なった時に発生する現象で、その現象だけを見て名前がついているので、原因があって結果があるようなやつだから効果と言われるという感じね、これが原因と結果がぼんやりしてると現象のままっていうことです。
バタフライエフェクトは、
バタフライ効果じゃないかな、エフェクトだから、
因果関係。
蝶々がどこかで羽ばたくと、その蝶々が羽ばたいた空気の揺れがいろんなところに影響して、すごく大きいことにつながっているのがバタフライエフェクト、バタフライ効果と呼ばれています。まあ、ある意味ね、風が吹けばおケアが儲かるの壮大なものがバタフライ効果ということですね。一方で、原理みたいのは、アルキメデスの原理みたいな、水中とか、まあ、流体の中にあるものはその物体が押しのけた水、また流体の重さ、質量と同じだけの浮力、浮き上がる力を受けるというのが、まあ、原理とかですね、アルキメデスの原理とかです。ということで、
じゃあ例えば、はい、まあ、まずね、実験とか観察でこういったような現象があるよっていうのが見つかるわけじゃない？
はい、そうです。
でそこからいろんなもっと裏付け的な科学的なこと、物理的なことがの研究が始まり、もうちょっとそのバックグラウンド的なことが分かってくるわけじゃん、
はい、
で最終的にこれはこういうものであるって1対1対応 の、 結果の原因結果が出てくることがあるわけじゃん、
うん、
でそうすると名前変わってくわけ、出世魚みたいに。
ただそのままペケペケ現象がペケペケの法則になることは少なくて、現象現象名前がついちゃってるんで、それを裏付けるための違った名前の説明するための法則が見つかったりすると。
おお、なるほど。
そう、
現象は現象だけ
で法則は見つけた人の名前がついたりもするんで、例えば
青木真理子、
それもあるし、よくメンデルの法則とかってやつで、親から子に特徴形質が受け継がれる仕組みが、まあ、メンデルの法則で、親から子へ特徴が、引き継がれるのは現象ね、で、ある条件の時に、親から子に引き継がれる 形質がこうなるっていうのが分かると、なんとか効果になるわけで、それが、こういうルールで伝わってるよっていうのが分かると、法則になって、だから遺伝の法則で、メンデルの法則で、実はメンデルの法則は、優勢劣勢、今は、牽制、
牽制、
そ
こで止まっちゃった、牽制、何、
先制かな、潜んでる方ね、はあ、っていうのと、まあ、分離の法則、独立の法則って3つの法則を合わせてメンデルの法則っていうとかいう感じになってますということで、ただね、社会現象も法則になったりもするんだよね。ムーアの法則っていう、半導体の性能は2年で2倍になるっていうのがムーアの法則。
それは別に科学技術がそのくらいのスピードで発達してるよ、発展するような感覚、感じがあるよっていうこと？
そう、法則になると未来の予測ができるのに使えるっていうパターンがちょっとあるんだよね。ホニャララ効果っていうのは現象を、解説するだけなんだけど、法則ってなると、だとするとこんなことがこういうふうに起こるはずだっていう、他のことにも、なんていうのかな、未来の予測ができると法則って言われて、ムーアの法則は、半導体の性能が2年で2倍になる、だから4年で4倍、6年で8倍になるっていう感じで、使われるってこと。ということで、本編ではカクテルパーティー効果の話をします。
はい。
今日の話は、カクテルパーティー効果の説明をするんですけれども、どちらかというとオープニングで説明した現象と効果、法則、原理、定理っていうのがあるよっていうのと、それぞれこう何を説明するかとどう使われるかで違うよっていう方が大事なので、カクテルパーティー効果の話は、まあまあ、本当の本当の、脳の働きまでは分かっていないので、
あ、そうなの？
そう、こんなことが起こりますよっていうのが、説明できるといいかなと思っています。そうなんですよ、カクテルパーティー効果自体は、脳科学では、ある現象というか、例えばある単語とかね、ある、ものとかに、集中するとそれが聞こえやすくなる、見つけやすくなるっていうのは、分かっています。例えばこう、ウォーリーを探せじゃないけど、赤白のしましまの、
ウォーリーはさ、集中しても見つかんないよ。
あ、そうです、そうです。で、カクテルパーティー効果の面白いところは、自分の名前を、いつでも聞こう聞こうとか見つけ出そうって思ってるわけじゃないですよね、なんですが、自分の名前とか、ついつい最近気になってることっていう言葉は、その集中して探す対象と同じように、気になる案件として、頭の中にあるっていうのが、面白いところで、わかります？例えば、なんとかっていうキーワードとかを、忘れずに聞かなきゃって思ったり、英単語の中でも自分が知ってる単語は急に聞こえてきたりするとかあるじゃないですか、っていうので、集中しているとか、気になっているっていうものは認知されやすいって、いうものと、自分の名前は普段、自分では無意識であっても、その認知されやすいグループに入っているっていうのが重なってるわけよね、でもう一個は、注意をしていると、聞こえるっていうのは、要は、本来だったら物理的に聞こえにくいはずじゃないですか。だってざわざわしてるんだから、なんだけど、人間の聴覚、聴覚野っていうのは、聞こうと意識した話し手の声とか、聞こうと思った、音に集中するってなると、どのあたりの、音程とか、音質についてだけこう選んで感じることができるっていうのが、このボリューム調整ができるというかね、抜き出してボリューム調整ができるっていうのも聴覚野の、機能としてあるこれ分かっています。なので、少しぐらいうるさくても、おしゃべりしている人の声が選んで聞こえるっていうのはそういうこと。ただ、私はちょっとこれが弱いところがあるのか、 うるさいと人の声がうまく聞こえないことが多いんだよね。
聞こうと思ってもってこと、
うん、そう、聞こうと思ってもうるさくなると急に、うん、急にというかどんどんどんどん聞こえにくくなるのがわかる。他の人が聞こえててもあれなんて言ってるんだろうって時があります。あと、人間はこう外から聞こえてくる音って時間的につながっていて、聞いたらすぐなくなってしまうじゃないですか。当たり前ですけど、目で見るものはもちろん動いてるものもあるけど、写真やね文字っていうのは目で追えるし、ほっといてもそこにありますけど、音っていうのは時とともにどんどんどんどん通り過ぎてなくなってしまうものなので、単語とかを認識するのは時間軸上で、何かしらのこうワードが来た時にとか文章が来た時に、途中途中で脳の中で、あ、これかな、あれかな、これからあれかなっていうのを半自動的に脳の中で判断して、例えば私はね、ヨシヤスっていう名前ですけど、物のよしあしっていうのがあるじゃないですか、
はい、
っていうのがあると、え、なんか呼ばれたって思うんだけど、あ、違ったわっていうことがよくあるわけ。そのカクテルパーティー効果的にね。なので、途中まで似ていたら自分の頭の中のあるワードに対応する、脳の活性化っていうのが起こるっていうのが時系列で並んでいて、私たちは、言葉を聞くときにこの文章の中にワードが出てきて、ワードごとに発火するというか、脳の中で、興奮する、細胞というか神経細胞があって、それのパターンをこう意識しつつ文章をだんだんこう重ねて、理解するっていう風になってるんですね。で、これがあるんで文章の途中が抜けていてもこれっぽいぞっていうのが分かるようになっていて、なんて言うんだろうな、意味性があるはずだっていうののパズルをするっていうのもやっていて、途中が少し抜けていても聞こえるようになってたりとかっていうのもあったりします。で、今今年というか去年ぐらいから流行っている、生成 AI ってありますよね。特に LLM っていうラージラングイッチモデルっていうのがあるんですけど、それちょっと似ている働きをしていて、いくつかの、ワード単語が、順番に来た時に、どの関連する、脳細胞が、活性化するかっていうのを大きい大きいモデルの中でやるっていうのをやることで、人間が喋るような人が喋るようなことを、アウトプットとして出せるっていうふうになっています。なので、ある意味、人間も今流行ってる生成 AI と同じようなことを脳みそでやってるんじゃないかというふうにも考えられるんですよね。そう、あと、話がずっと戻るんですけど、必要な、音程とかリズムに合った音だけ聞こえるっていうのも、あるんですけれども、そもそも人間耳が2個あって、どっちの方向から来ている音かっていうのもある程度選別して、注意を向けるというのができます。だからこそカクテルパーティー効果ってやつだと、自分の名前が呼ばれた時に、そっちを向きたくなるっていうのもあって、ワイワイしてるところで自分の名前がどこかで、発音されると、なんかそっちの方をふって向きたくなるというのは方向がわかるからですよね。というのがあって、そっちの方向に注意を向けるっていうのもある程度できたりします。なので、いくつか話を整理すると、興味を持っているものはより探しやすくなるっていう、もともと注意を向けるっていうのがあります。これは視覚でも聴覚でもあって、ボケっと見てるよりもこの形を探そうって思うと早めに見つかると思うので、それは、脳の中の、特定の意味とか特定の形を持ったものに注意を向けるっていうのは、そこが反応しやすくするっていう、脳内のね環境変化が起きて、注意しているものだけに、とか注意するものにより敏感になるっていう体制が作れるっていうのが一つで、自分の名前は、常時注意しているものの中のリストに入っていて、どこかから聞こえると、あ、自分の名前が呼ばれたっていうふうに気がつきやすくなっている。で、人間は、聞こえてくるものに対してどっちから聞こえたとか、どんなものを聞いてるかっていうので注意を向けることができて、注意を向けるとそっちのものをより聞きやすくなるというのがあるんで、自分の名前がざわざわしているところで、 急に呼ばれたとするとそっちを向きたくなって、そこで、何か話してたっていうのが、前後を少し聞こえるようになったりっていうのがあって、そのためには、聞きたいものだけをフィルタリングするような、感覚の話がありますよというのがこう組み合わさってカクテルパーティー効果と言われる、自分の名前が呼ばれたらそっちに、顔を向けてとか注意を向けて、何喋ってるかなっていうのを、聞いちゃう、聞き耳を立てちゃうというのが、できて、で、聞き耳を立てて聞いているものは少しざわざわしている中でも、さっきの意味性のパズルみたいなものを合わせることで、妥当な文章とかを作ることができる一方で、間違ったあんまりねうるさいとかだと間違ったことを聞いちゃうこともあるというのがこう組み合わさっているっていうのが、人間の聴覚と脳の処理というふうになっています。
案外ね、
はい、
聞こえてるんだなと、聞こえてるって言い方変だな、うん、耳に入ってるんだなっていうのがあって、
うん、
なんていうかもう人間の耳と耳っていうか脳としてはうるさいとなんかうるさいとしか入ってこなくて一つ一つの言葉って聞き取れてないけど、
うん、
でも実際は聞こえてるってことだよね、一つ一つの言葉が。
そうで、
だけどそれをキャンセルしてるから本来は全然その意味として頭に入ってこないけど、でも実際は聞いてるからそういうなんかの時にはピコーンって反応するわけ
よね。そうそうそう、だから、雑音都市でしか聞いてない時はその意味を、うん持つものとのつながりが弱いわけ、
うん、
ざわざわざわざわしてる。でも、
うん、
例えばね、ご飯食べてて隣の席でなんか話してんなみたいなのはあるけど、時たま気になる単語とかが出てくると急に、耳を澄ますというか、
うん、耳を澄ませばってよく言うよね。
まあ澄ますっていうのはすごく小さい音を聞くっていう時で、さっきも言ったけど、注意を向けるっていうのは耳をそば立てるとかね、まあ、いろんな言い方しますけど、そういうのやるとさっきまでなんか単語がポロポロとしか聞こえてこなかったのが、文章として聞こえるようになる。それは頭の中でこう処理回路につなぐということが起こって、でなんか少しざわざわしてきても集中してると あの人の声こんな感じだからっていうのをこう選んで聞くことができて、あ、お隣のカップルもしかしたら今日初めて会って自己紹介始めたよみたいなことが分かったりするわけよ。
そんなの聞き耳立ててんの？
いや、分かんないけどね、
実体験かなって。
なんかね、実体験としては隣に、仲がいいようなよそよそしいようなカップルがやってきて、
うん、
仲がいいんだかよそよそしいんだか分かんないなって思ったら、
うん、
なんかこう、
自己紹介始まった、
ちょっとした自己紹介とか普段何してるんですか的な話とか、私ってこうなんですよねみたいな話があって、それを覚えてるのはその時に私と喋ってたとか一緒に行った人がマッチアップだって言ったっていうのを覚えてる。
ほう、なるほど。
マッチアップって何って言ったらマッチングアプリなんじゃないかっていうね。
もう、あ、そんな言葉がある、
そんな言葉があるのを覚えてるんですけど。
なるほど。っていうのも、そこの初めて言葉を聞いたのプラス現象として、
はい、
隣のういういしいカップルを覚えてるわけだ。
そうそうそうそう、うん、だからその後は推理しながら聞くということになるわけですよ、内容を。例えば共通の友達の話題が出てこないとか、自己紹介的な話とか相手に様子を聞くっていう会話が多いとか、
うん、
まあいいや、この辺はちょっと置いておいてですね、
はい、
人のね感覚器は、機械的に、情報を処理するだけではなくて、注目するとか聞き耳を立てるとかそういうことで、処理するか処理しないかみたいなものを、自動的にと意識して組み合わせで、なんていうかな、頭の中で考えることっていうのにつなげているっていうのがあります。例えば、視覚、目で見ることに、目で見ることについて言うと、私たちはあるものを見て全然違う方向を見るときに目をギュッて動かすじゃないですか、
うん、
その時って、網膜としてはブレてるわけだよね。
動いてる瞬間はね、
そう、
うん、
なんだけどそれって私たちはそう感じてないじゃないですか、
うんうんうんうん、
つまり目の網膜に映ったやつが急に動くっていう時、つまり自分で目の、筋肉に、刺激を与えてギュッて動かすっていうのをやると 一瞬だけブレた絵が網膜に映るけど、それは捨てちゃうっていう、のが自動的に行われている。
うん、
サッケードまたサッカードっていうんですけど、そういうのが、組み合わさって、私たちはね全然、自分の中では目をギョロギョロさせていてもいなくても周りの世界は止まってる感じがするけど、誰かがビデオ撮りをしたやつをテレビ画面とかで見ると、なんでこんなにゆらゆらして気持ち悪いなって思うじゃないですか。
あ、確かにね、確かにね、
う
ん、
そうで、私たちの網膜
頭ブレが将来本当は起きてるはず、
目ブレ頭ブレが起きてるはずなんだけど、うん、私の網膜にはそれが映ってるけど、脳の方に、見るものとして処理するっていう方にはいかなくて、それ遮断されちゃうっていうのが、分かってるし、現象でもある。だから、例えば、目の筋肉のところに電極をつけて、うん、電極っていうのはね、筋肉に力がかかったかどうかを測定するため、センスするための電極をつけます、
はい、
で、被験者の真ん前に電球明かりをくっつけて、
うん、
で、被験者には顔は前に向けたまま目をギョロッと右に向けてもらって、
うん、
はいって言われたら左を見るっていうのをやります、
うん、
で、筋肉につけた電極で筋肉に力が入ったら明かりを、一瞬だけつけるっていう回路につなげます、
うん、
そうすると目をギョロッとした人には明かりがついたのが見えないけど、周りの観察者には明かりがついたのが見えるってことが起きると、
うん、
そういうような実験もされていて、なので、耳聴覚に関してもざわざわしたことは、聞く意味がないやって思った時には全然聞こえないというか、意味を、考えるっていうところとつながない状態になっていて、
うん、
その中でも気になる単語や自分の名前が出てくると急に、それがピックアップされて、あの辺で自分の名前が呼ばれたっていうのが分かって、聞き耳を立てるとそこで何が話されてるかっていうのが、周りから少しだけ浮かんでというか、浮かび上がって聞こえてくるっていうのが、カクテルパーティー現象だし、脳の中で起こってることです。ということで、カクテルパーティーは効果で、サッケードは現象かなとかっていうので、
はい、なんだっけ、めまいをしてるときってね、
はい、
全部のめまいがどうそうかはちょっとよくわかんないんだけど、眼振って言って目が揺れてることがあるわけよね、
はい、
目が揺れてるから、まあ、めまいとして感じるっていうのかな、
はい、
あれはだからその、まあ、目がその不規則に動いちゃってるのが、まあ、そもそもの原因だけど、
うん、
そこにその動いてる瞬間をキャンセルするっていう、そういった機能が働いてないのもあるのかね。
そうだから、自分で、こっちを見ようって思ってるっていうのは、さっきのサッケードっていうのが効いて、うん、無視するっていうのがあるんですけど、
うん、
もう一つ、三半規管とかでどこが水平かっていうのを取って、
うん、
自分の頭がぐるぐる動いても世界はぐるぐる回らないじゃないですか、
うん、
これは、頭がどっちを向いてるかっていうのに合わせて目の中のものが、反対向きになってもそれは、キャンセルして同じ方向だっていうのを処理するってなってるわけね、
うん、
それに対して、三半規管とか、つまりどこが水平かっていうのを検知するところが斜めだよっていうと、
うん、
実世界は止まってるのに頭がぐるって動いた感じになるわけ、
うんうん、
だから景色が逆にぐるって回った感じになるわけ、
うん、
これがめまいなわけね、
うんうん、
そう、さっきのサッケードと違ってどこが水平かっていうのを、体の中で主に三半規管、他はね体のバランスとかで、私たちは感知していて、そっちの情報がずれると目で見ている景色は変わらないのに目で見ている景色がぐるって回って持っちゃうっていうのがそのめまいだよね、
はい、
ってなっています。だ宇宙飛行士の、訓練ではその無理やりめまいを起こす訓練っていうのがあって、
へ
ー、確かね耳の奥に、チューブを突っ込んでそこをね、うん、冷たい水を流すと、三半規管の、うん、位置がずれるっていうのがあるらしくて、
あ、それね、やったことある。
で勝手に気持ち悪くなるっていう、
あのね、普通にやる耳の中に水入れるだけ、
うんうん、
なんかそのチューブとか何もしなくても、
はい、
なんか やったらグオーンってなった。
そうそうそうそう。
すげえと思ったね。で、あと、はい、逆に人にそれをやってんのを見たら、うん、本当に目がふわふわふわふわふわって動いて、そう、ああ動いてる。
それは自動処理なんだよね。あと逆と言ったら変だけど、体のバランスを取るのに実は視界、何が見えてるかっていうのもすごく影響していて、なので片足で立って目を開けてる時には簡単なんだけど、目をつぶると急にフラフラするっていうのもあったりする。
うん、
要は頭の中の三半規管で、取っている水平情報と目から入ってくる情報を合わせて水平のっていうのを取ってるんで、
うん、
そこのバランスが崩れてもヨロヨロしやすくなります。私は確か、お風呂で、こう体洗ってる時に、
うん、
足を、要は片足上げて足を洗ってる時に目をつぶっちゃったのね。水が、
待って、立って洗うの、吉安さんは体を。
その時は立って洗ってたのね。で、転んで肋骨にひびが入ったことがあります。
マジで、
はい。
でそれ以来洗うときは足を上げなくなったとか、
目を開けるようにしています。
そうすか。
洗うときに足を上げなくなったって、または座って足を洗うかね。
そう、私はもうペチョって座っちゃってるからさ。
そうか、うちずっとお風呂に椅子がなかったんですよ。
いや今ないよ。もうなんか地めたり座っちゃってるよ。
ということでですね、今日は、カクテルパーティー効果というのと、現象効果、法則、定理じゃなくて、原理定理っていう話をしてきて、具体例としてカクテルパーティー効果の説明をしました。皆さんの前の中、皆さんの身の回りでもホニャララ現象やホニャララ効果、なんとかの法則、なんとか原理っていうのがいろいろあるかと思うので、これはどれなんだろうなと思って見ていただけると面白いんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで、今日はカクテルパーティー効果のお話でした。
カクテルパーティーって出たことありますか？ちなみに
カクテルパーティーはないですけど、立食パーティーみたいなやつはあります。
カクテルパーティーって何？
あ、カクテルパーティーっていうのは、手にお酒とか持って立食で あちこち歩き回って、お知り合いの人とどうもっていうタイプのパーティーじゃないですかね。
時間帯的には夜、
まあ、夜というかが多いんじゃないですか。まあ、懇親 お酒がある立食の懇親会って感じですね。
でもなんかさ、ドレスコードとかありそうじゃない？カクテル、
あ、カクテルパーティーってそうかもしれないですけど、まあ、懇親会、お酒が入る懇親会っていうで、立食っていうイメージですけどね。
どうなのかな、あんまりその経験がないのでね。なんかカクテルパーティーなんて言っちゃうとさ、なんかさ、ドレス着た、スリップドレス着た女性がなんていうのかな、カクテル持って微笑んでる感じがするんだけど、
そういうのもカクテルパーティーっていうのかもしれないですけどね。私はそういうのには出たことないです。
このすげえな、世の中の人は。
ちょっとだけ偉い人が辞めるみたいな時に、立食パーティーなのでって言って、なんかつまみも少ねえなって思いながら、パーティー的なものに出ることはあります。
ああいうところのさ、食べ物ってさ、なんか少ないのはなんでだろうね。立食パーティーの時
SDGs じゃないですか。
最低さ大抵わっと出てきて、わっとなく、みんなが群がって、気づいたらなくてさ、で時間結構さ、ルーズだったりするじゃない。一応6時からって言っても、はい、別に6時にぴったりにみんなが集まってるというよりも、ちょっとずつ予定を合わせてから来る人もいて、
はい、
でも遅れてきたらもう食べ物が何もなかったとかね。でも会費は変わらないとかさ。
まあそうですね。で、あれですよ、少し、バラバラになったサラダと、パスタ、芯のないパスタしか残ってなくて、ローストビーフとお寿司美味しかったよって言われるっていうね。
ね、
そういうパターンです。
そんなのあったのって気になる。
そう、そんなのあったのっていう、そういう感じです。 あと少しふにゃふにゃしたポテトフライが残ってます。
あとはもしかカリカリのポテトね。
ということでですね、今日はこの辺にしたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先は lika@0438.jp、 rika@0438.jp です。私たちのウェブサイト、sonnai.com、 sonnai.com のサイトの そんな理科の時間のページでもフォームを使ってメッセージを送っていただくことができますので、そちらもご活用ください。またですね、そんないプロジェクトというグループで、この番組のほか、そんなことないっしょ、いやそんない雑貨店の番組を配信しております。また、audiobook.jp というサービスで、聞き放題の有料配信も行っておりますので、そちらも聞いてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あれ、ちなみに吉江さん、新しい番組作る特技じゃなかった？
新しい番組は構想中です。
あ、構想ですか。戦ってる感じね。
はい。はい、香りの良い草ですね。
ああ、なるほどね。すごい高いところにあるよね。
はい、ビルみたいなやつね。
そうそうそうそう。すごいビュービュー走っちゃう感じ。
ということで、そんな理科の時間668回お送りいたしましたのは、吉安と
香りでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。